海の京都吹奏楽フェスタ、
吹奏楽を止めるな、
イエーイということで始まりました。野中先生、
はい、
さあ今日も
さあ、はい、私は張り切っておりますよ。
張り切っております、はい、行きますよ。
2ヶ月半ぶりの舞鶴でございますね。
そうですね、はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
今まではリモートでね、
はい、もう自宅でね寂しく女房子供に気を使いながら一生懸命喋っとったんが、はい、今日はもうちゃんとしたスタジオでございます、
はい、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
好き勝手喋ることができるのが非常に至高の喜びでございます、はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてこの吹奏楽を止めるな、はい、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の解除後、コンサートやコンクールが開催できない吹奏楽部の活動を応援する番組の企画です、
はい、
全国の吹奏楽部関係者や吹奏楽部員の声を舞鶴市のコミュニティ FM ラジオ局からインターネットで発信します、
はい、
ということで今日も行きましょう。
行きましょう。
で今日もゲストの方をお迎えしております、はい、ご紹介しましょう。長崎県立佐世保東照高校吹奏楽部顧問の中村明夫先生、
こんにちは。
よろしくお願いします。そしてもう一人スペシャルゲストですよ、田中先生、
はい、スペシャルです。
べっぴんさんです。
べっぴんさん、はい、
長崎県立工科高等学校の音楽の講師をしていらっしゃいます前川紀穂さんです。よろしくお願いします、紀穂さん。ということで、
はい、
ここからは田中先生、はい、お願いします。
さあ師弟が、ね、揃われたということで、ね、先生と教え子ね、これはどっちの立場の方が喋りやすいかというと、教え子の方がずっと喋りやすいんですよね先生今もう内心複雑でね、せっかくね、まあ、自分の教え子でね頑張って、自分と同じように音楽大学を出て、で自分と同様高校のね教育現場で一生懸命やり始めた、それは大変な喜びでございますね、そういうことですが、ね、前川さんが生徒時代にいろいろと、ね、どういうふうな先生であったかとか、ね、そういうことをあんまり事実を言われるとですね、先生ちょっと穴があったら入りたいみたいな状況に追い込まれるやに思いますんで、まあその辺はね、あんまりちょっと深く追求するのはやめたいと思うんですが、はい。ラジオをお聞きの皆さん、それからこの YouTube をご覧の皆さん、ね、は、おそらく今まで先週ももう念入りにご紹介いたしましたし、それから、吹奏楽を止めるなのね、サイトの方では、しょっちゅう登場していただいて、ね、この個性的なお顔が随分露出しておりますので
素敵ですよ、
はい、横浜銀杯みたいなおっさんですわ、
はい、
そのね、先生ですから、はい、大体その教え子からいろんな話が出てくるであろうと思うんです、うん、はい、で、まずはですね、前川さんにお聞きしましょう、はい、
はい、
中村明夫先生は一言で言うとどんな先生ですか。
一言で言うと、はい、何かな、一言で言うと、まっすぐ、まっすぐですか。
あ、それはわかりますね。もう前回のね、話、いろんな話、
はい。
それから今日ね、朝にね、名古屋の FM に出てはるんですよ。もう、ね、売れっ子タレントみたいなことになってるんですよね。その時のお話を聞いてもね、それが非常に伝わるんですね。もう俺について来いというね、うん、そういう形で生徒たちをぐいぐい引っ張っていってくれる。ね、頼もしい先生であるということは、それを私も認めましょう、ね、それは認めましょう。 ただ、そういう教員というのは、その陰でいろんなことが起こるわけでございます。おそらく生徒さんはその先生のキャラの濃さによりいろいろ振り回されたことがおありではないかと、そういうエピソードなんぞを聞いてみたいと思いますが、はい、中村先生、まずあの言われる前に自分から言うときませんか、なんか一つ、
はい、いや、まあでも一生懸命やってたから多分ね、一生懸命頑張る先生しか出てこないと思うんだけどな。まあ言っといても、まあ耳塞いできますわ。
わかりました。なんかあまり自らは語られないんで、うん、はい、あのその事実をあの生徒さんからということで、はい、前川さん、
はい、はい、
なんかエピソード、中村先生に振り回された話、はい、エピソード一つ、一つ目どうぞ。はい、
ありすぎてですね、あんまりこう、はい、ありすぎて、ありすぎて、こう、なんですかね、どこまでこう話していいのかっていうのがちょっと、わからないんですけど、
はい、
そうですね、こう、先生はこう、まあ、はっきりされてらっしゃるので、
うん、
こう怒るときは、もうめちゃくちゃに怒るんですよね。
はいはい。
で、こう、まあ、俺は、こう、引きずらないぞって、こう言われるんですよ。
はいはいはい。
さっぱり怒って、今日で、綺麗さっぱり、明日からまたやろうって言われるんですけど、意外とねちっこいんですよね。
なるほどね。
意外と引きずってるんですよね。
あ、全然さっぱりしていない。
そうなんです。
なるほどね。
そうかな。
先生、反論があるんですか？
うわ、俺、さっぱりしてると思うけどな。
いや、でもね、生徒たちの受け止めはちょっと違うようですよね。
うん、そうみたいな。初めて言われた。
いつまででも引きずってるな、このおっさんは、と思ったけどね。なるほどね。いろいろとね。先生はどうですか？あの、言うことは拗ねるタイプなんですか？
お、いや、あの、だからその、まあ、思ったこと全部言っちゃうんで、バーンと。僕、はいはいはい、あの、その、だから、あ、こういう時だから、こう、バッと、ここに言って、こう、締めようとか、うん、こう、計算をしないんですよ。
はい、はい、はい。
もう、腹だったら怒る。だから、バーッと言ってしまったら、大体好きでするんだけどな。
なるほどね。前川さん、いかがですか？
そうですね。きっと先生はそうなんでしょうけど、もう、そうですね。こう、またこう、別の機会、次の日になった時に、まあ、昨日こうだったよな、みたいな、こう、話で、こう、始まりの、で、こう、私たちの、こう、時代、私がまだ高校生だった頃は、こう、先生が、こう、パンって怒った時に、こう、まだ、こう、何に対して怒ってるのかがちょっとよくわからない時があって、
はいはいはいはい、よくある、ね。
で、合奏中とかに、ホルンに注意してるのか、トランペットに注意してるのか、トロンボーンなのかが分からなくて、こう、そこら辺、こう、大体を見て、こう、怒られてる。誰に、どこに対して怒ってるのかな、とかっていうのが、よくこう、分かってなかったので。
誰が怒られてるか分からないっていうのは、これ全体が恐怖ですよね。
そうなんですよ。蔵の子たちがかわいそうでした、終始。
はいはい。近所におる子はかわいそうですよね。唾は飛んでくるしね。
そうなんです。飛
沫感染しそうなほど。うん。なるほどね。先生、そういうことに関して、なんか弁明はございませんか？どこを向いて怒っているかわからないというふうに生徒さんたちは思ってた。
こいつはの理解力が足りないですよ、理解力が。
すごいな。そこ
で。僕は悪くない。
そこで生徒のせいにするっていうのが非常にわかりやすいです。私もずっと生徒のせいやったと思ってるんですよね。そうですか。ほなやったら、もう一つ行きましょうか。中村先生が言われたされたことで、これは、これだけは一番理不尽であると。今更ながらにこのことは許せないというようなことを一つ挙げてもらえますか？
いや、たくさんあるんですよ、ね。
たくさん。
たくさん。
はい。
たくさんありすぎて、こう、パッとこう、あれなんですけど、
うん、
何かな、こう、まあこう、多分先生のこう、機嫌、
はい、
お酒がこう入られるとですね、こう、機嫌がこう、変わるんですよね、こう。
なるほどね。
うん、こうお酒のこう、場とかで、こう、理不尽にこう、切れられる時とかがあってですね。
お
うこう、注文、なんて言うんですか、注文が遅いとかですね。うこういうのを。
待って、それ高校生の時じゃないだろ、大学生、それちゃんと言えよ、お前。
そうやね。あまり。お酒の席に高校生を付き合わすっていうのはちょっと一つ大問題になってまいりますんで。
大学生の時ってちゃんと言えよ。
ああ、それは大学生になってからね。なるほど。
内心ですね。ちょっと思いましたね。
先生、素晴らしいですよ。こういうことをね、生徒たちがね、卒業生であれ言ってくれるというのはね、普通こういうことは口をつぐんで言えないもんですよ。うん、それをね、今だからもう、この際全部言ってしまおうみたいなもんでね。うん、それやっぱり先生の人徳ですよね。お人柄があればこそ。
まあ、いやー、多分このリモートの力だよ、リモートの力。
横におったら絶対言えんと言われね。
手が届かない、手が。
ほんまに。そうですか。いやいやいや。でも、まあ、その辺ね、理不尽なこともされ、ね、急に怒り出したり、すね出したりすることを、なだめながらね、なだめながら一生懸命ついていった、けなげな子供たち、ね。それがですね、何年かして、同じね、教壇に立つというような立場に今なったるわけなんですけども、ね。おそらく、ね、先生の背中を見て、で、私もという形でね、前川さんの方も、はい、教師になろうというふうなことを決意されたと思うんですけども、そうですね、今、ちょっと先生、今までね、この番組が始まって12分になるんですけども、
はい、
ずっと先生のことをいじりすぎましたんで、今度はちょっと持ち上げたいと思うんですが、前川さんに持ち上げてもらいましょう。先生のどういう部分をね、見習って自分も教員としてやっていきたいというふうに思われますか？
そうですね、私がその高校時代、うん、まあこう、中学校の時に初めて先生とお会いしたんですけど、
はいはい。
その時から今と変わらない先生で、
はいはい。
で、こう、ストレートにいろんなことを、音楽だけじゃないことも教えて、大切なこともいろいろ教えてもらって、
うんうん、
高校にこの先生のところで学びたいと思って東照高校に進学をして、
うん、
最初もともと私高校の時は将来の夢が美容師になりたくって、
はいはい、
でこうどうしようかなって、でもトランペット好きだしっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
でこう秋代先生からいろいろなことで、まあ、音楽も続けたいなっていうふうに思って、
うんうん、
音楽大学進学をまあ決めたんですけど、
うん、
まあ高校3年生の時に事故に遭ってしまって、はい
はい、うん、
で、前歯もなくなったので、本来だったら楽器も吹けない状態だったんですけど、うん、自分的に諦めたくなくって、
うん、
それを先生にそのまま言った時に、大丈夫っていうふうに言ってもらえて、う
ん、はい、
で、どんな時でもこう見捨てないでいてくれる先生の姿とか、
うん、
その、こう、たとえ、高校時代のその先生と生徒っていう関係ずれて、離れても、うん、今でもこうやって親身にこう話を聞いてくださったりだとか、
うん、
一生懸命こう活動されてる姿とかを見て、うん、私もこういう風な先生になりたいなっていう風に思いました。
うん、素晴らしい。やっぱりあれですよね。一番、私もそうでしたけども、一番その教師冥利に尽きると、いうふうに思えるのは、その教え子たちがね、自分と同じことをね、そのまた下の世代に言い始めた時ですよね。ああ、俺が言ってきたことが、こいつらにはやっぱり浸透してたんだなと思った時にね、
うん、
そういうふうに考えた時にはやっぱり、教員の思考の喜びですよね。
そうですね。
だからね、もう、 あの、前川さん以外にもね、先生の教え子さんでね、あの、同じ道を目指されてる方、他にもおられるでしょうけども、やっぱり、ね、最初はね、あんまり、あんまり、音楽やれやれという形でね、こっちは進めないんですけども、そんなに楽な道じゃないし、食べていこうと思ったら大変やし、ね、音大へ行ったらもう競争が激しいって蹴落とし合いみたいな世界ですしね。だから僕も音楽大学へ生徒が行きたいと言った時には、やっぱりその競争社会の中でやっていけるかどうかというふうなね、そういうことを一番吟味しましたよね。中村先生、その辺、前川さんは、音大のね、ああいう厳しい、はい、もう下手したらかなり裏のある社会ですけども、うん、あんな中で彼女は立ち向かっていけるということを、高校時代にはもう感じておられた。
そうですね、もう、うん、負けず嫌いだし、うん、やっぱ言ったこと必ずするし、で、
うん、
とにかく洋服着てたんで、
うん、
こんだけ吹けるならどこ行っても通用するなって感じだったんですので、うん、こいつならやっていけるだろうなと思ってますね、うんはい。
なるほどね。やっぱり精神的にね、強い子しか自分と同じ道を進めとは言えませんもんね。
はい。で、ほら、うん、こいつ、頭悪いから考えきれないほらほら、やっぱ、頭いいやつって、
はい、
自分にはできないかもしれないとか、
自分で限界を設定するわけですね。
そうそうそう、
考えられる子はね。考えない子は突き進みますんでね。
そ
のタイプですね。
そういうタイプだったから。うん、
前半、先生をいじったから、今度は生徒をいじろうという、私の魂胆がだんだん見えてきたかな。はい、そういう形でね。でも、本当に、麗しき師弟愛というか、ねえ、もう、救急車通ってますよ。ねえ、ねえ、もう、本当に、その辺、この先生にして、この生徒ありみたいな、ねえ、で、結局、前川さんも、いろんなことを経験しながら、中村先生のような、個性的なね、先生に育っていって、また、その次の世代の子たちをね、立派に育て上げるような、あれに、うん、なっていただきたいな、というふうに思います。
すね、はい。先生、このあたりで一曲、吹奏楽曲、はい、紹介していただけませんでしょうか。
はい、はい、はい。ですね、私からのプレゼントなんですけども、今日さ、どんな曲聴こうかな、と思ったときに、トランペットが、活躍する行進曲、マーチを、ちょっと雰囲気の落ち着いたヨーロッパのマーチですけど、ね、ノルウェーの作曲家のヨハネス・ハンセンが作りました、バルドレスという行進曲がありますので、それを聴いていただければと思います。
それでは。
はい、どうぞ。
はい、ということで。
はい、で、本番はここで曲が流れてるわけなんですよ。何分？3分43秒なので、
大体22分ぐらいで。
22分ぐらい、
ね。はい、22分ぐらいで。
はいはいはい。
ありがとうございます。はい、
これ、YouTube ではまだこの風景流れてますんで。
はい。
はい。
はい、あっちの方では、FM 放送の方では今、音楽が流れてますけど、
はい
はい、
YouTube はお話をお伺いしたいと思います、うん、この間も
だいたい20分ぐらい過ぎました、3分の半分近く過ぎましたけども、だいたいこんなんで番組進んでいってんのいいでしょう最初先生をね、だいぶ先週からも出ていただいてるんでね、
はい、
最初ちょっと先生をだいぶいじって、おもちゃにいたしまして、で、生徒さんね、生徒さんやないけども、ね、教え子の前川さんにちょっとリラックスしていただいて、
はい、
で、そのうち矛先が逆向き出して、
ええ、
こいつはバカだからとまで言いましたね。バカ言われてますよ、あなた。ね、 それ言い過ぎやな。こいつはバカだからって何ちゅうこと言うねん、ほんま。まあね、あの、賢い、まあまあまあ、その、先ほどの理屈はわかります。ね。考えられる賢い子は自分で限界を設定する。こんなことはできませんよという形でね。言うけども、まあ、あの、先生の言葉を借りると、こいつはバカだから、そのまま邁進していくというね。ああ、でもそういう人間が、この世界、教育界には必要なんですよね。うん。周りばっかり見てね、やってるような先生ね、絶対生徒も信頼しませんし、自分たちのため、ことを、どんだけ思ってくれてるかっていうのは、そういうことで伝わってくると思うんですよ。かなりね、中村先生に理不尽な要求はされたと思いますし、ね。突然、湯沸かし器みたいに起こるし、ね。まあまあ、まあそういう、なかなか波乱万丈の高校生活やったと思うんですけども。でもね、うん。でも、前川さん、なんやかんやで一言で言うたら楽しかったでしょ。
そうですね、楽しかったです、うん、
もうあんな二度と嫌だとね、もう思い出したくもないとか、そんなん全然思わないでしょ、どんだけの目に合わされてもね、はい、うん、これがまあ、部活動、ね、部活動の、顧問と生徒たちの関係っていうのは、別にこれ吹奏楽に限らずね、運動部であってもどこでもこういう関係なのですよね、うん、だから、まあ自分自身もね、それを40年近くやってこれたというのは、やっぱり人生として見たら幸せですよね。うん、自分自身もかなり理不尽なことを生徒に突きつけてきましたんでね。それはもういちいち、もう何があったか、何があったかを私、そのうち、本を出版いたしますのでね。そこで読んでいただければ。はい。はい、それぞれの学校に何冊かずつ寄付しますんで、図書館に置いていただければ、私の本を、ね。はい。
そろそろ曲が先生終わります。
あ、そろそろ終わりますか。はい。はい、
ということで。
終わった手で。
終わった手で。
ああ、素晴らしかったですね。トランペットのね、綺麗な音の ソロで、トランペット一本で始まるマーチっていうのはなかなかね。
そうですね。
普通なかった。あれ僕本当にね、イーストマンウィンドアンサンブルのね、はい、演奏で、あの曲を聴いたとき、もうそのね、ラッパの兄ちゃんがうまいんですよ。まあ、後におそらくアメリカ人やから、はい、アメリカの五大オケのどっかでトップを吹いたりしてるたんかもしれません。それの学生時代ですけどもね、あれは本当に、ロナルド・ハンスバーガーさんの指揮でね、忘れられない一曲となりましたんで、今日は、あえて、ね、はいはい、ちょうどね、トランペット奏者をゲストに迎えているということで、はい、今日はトランペットつながりの曲で、こう、はい、いきたいというふうに思ってかけさせていただきました。はい、
ありがとうございました。はい、ここでですね、はい、Facebook のグループです。
はいはいはい、はい。
吹奏楽を止めるなが、
止めるな、
すごい先生人数になってきました。
はい、300人超えましたね、あっという間にね。
うん、あっという間に、1週間くらいで300人の方に、はい、ね、加入していただきまして、その中でですね、はい、メッセージを紹介したいと思います。はいはいはいはい、お名前を先生、この方は。
あ、上脇先生、聞いてありますか？
上脇先生、メッセージありがとうございます。はい、
都道高校の上脇先生です。
はい、はい、ご紹介します、はい。こんにちは、京都府立都道高等学校吹奏楽顧問の上脇と言います、はい。京都府では6月8日より部活動が再開し、本校でも長期の休部から回復練習と新入生の部活動見学が同時に始まりました。うん、ネットに上がっていたフルーツの飛沫ガードをクリアファイルで作ってみました。明日の合奏中は装着してもらうので、しそうです。やはり若干の跳ね返りを感じるようですが、音にそれほどの影響はなさそうです。今後活動への制限が緩和されると期待して、8月6日には延期されていた定期演奏会を開催しようと部員一同で練習始めました。素晴らしい。ね、はい、こうやってね、いろんなこの対策、はい、新型コロナウイルス感染拡大の対策をしながら、 あの、部活動を始められた。
はい。
この吹奏楽を止めるなでは、こういった、はい、あの、ね。
ああ、そういう、あの、情報がたくさんね、あの、今寄せられて、
はい、
ずっと順番に見ていくと、その、ね、飛沫感染とか、そういう関係のね、うん、ことだけでも、何人もの方が、
ありましたね。
いろんな、こういう取り組みがありますとか、こんな装置がありますとかね。うん、僕が一番ええかげなこと言ってますよ。私どんなこと言ってたか分かります？
どんなことでしたか？
え、私そんなんやったら、うん、空気を吐いた尻から吸い込んだらええんや、言うて。隣にタバコの煙吸うやつでも置いといて、あれ2000円ほどで売ってるから、うん、それですまんかみたいなこと言うて、僕だけバカなことを言うて。
ありました。
みんなね、フルートにこうなんか、
飛沫ガードね。
飛沫ガードをあれしたり。
うん、
中村先生はそれ今のところ全然なしで、ね、ちょっと距離を離して演奏するだけでやってあるんですね。
フルートは最前列で、で、あとは、縦を重ならないように交互にこう、前に、ね。だからもう、フルートの子たちの、もう俺が受け止めるっていう感じで。
先生はもうフェイスガードなさらず？
はいはい。
フェイスガードはなさらずに
してないです。はい。
受け止める。
まあ、合奏も、合奏も普段はこう、これをパッとこうして。
ああ、なるほど。かっこいい。
バンダナで。
最後に、一回通すときには、して、こう、やっぱちゃんと表情をこう、見ながら、一回は指揮をして終わってます。
なるほど。
最後の年はやっぱりちゃんとコミュニケーションの表情でも取らなきゃいけないんで。
そうですよね。
そうですよね。あれ結局、まあ、距離を離してこう座ってやって、うん、話もできないようじゃね、
うん、
何のための練習は分かりませんのでね、うん、やっぱりコミュニケーションっていうのは大事ですから、
うん
うん、だから、最低限の、まあ、あまり言ってね、一生懸命、ガードを作ったりしておられる先生方のことを否定したみたいになったらあれなんですけども、うんうん、まあ一応気さえつけとりゃね、うんうん、あんまり大層に騒ぐ必要はないとは思うんですけどもね、うん、うん、前川さんも吹奏楽は指導されてるんですか？
はい、してます。
はい。で、なんか対策はなんかやってあるんですか？
そうですね。うちも今20人っていう少ない人数では
ある
けど、少ない人数だからこそできることっていうか、距離をこう結構保ってて練習ができるので、
うん、
さっき言ったみたいにフルートはちょっと前の列、クラリネットと合わせて4人で1列目に持ってって、
うんうんうん、
あとは横の感覚よりもやっぱ縦の感覚を多めにとって重ならないようにっていうのは教室、音楽室いっぱいを使っては練習してます。
う
ん、
ああ、そうですか。でいずれはあれですか、中村先生の、FM の番組で流してもらうような。
そうですね。
ああ、そうですか。
すごい。
すごいな。そういうね、生徒たちにそういう目標ができるというのもなかなか素晴らしいことで。はい、どうですか、中村先生。前川さんの学校の演奏を流してもらえますか？
はい、ああ、もう、待ってます。
ねえ。私の教え子の言ってね、もう本当にそれ嬉しいですもん、
うん、そうですね、うん、楽しみです、
はい、
ということで Facebook グループからのメッセージ紹介させていただきました、
はい、はいはいはい。さて後半になりますが、どういうふうなことで進めていきましょうかね、うん、はい、うん、先生方のね、前川さんと中村先生の、人間関係というか、それはね、前半でだいぶやらせていただいたんで、それぞれにね、高校時代こうだったとか、そういう話はまあこれぐらいにしておいて、これから先のね、吹奏楽の、にどう取り組んでいくかというようなことをね、それぞれ抱負というかね、目指す道というか、そういうのをちょっと聞かせていただければなと思うんですが、 中村先生は今まで何回かそれっぽい話はお聞きしてるんで、はい、前川さん急に振ってなんですけども、自分の今20人ぐらいのバンドなんですよね、はい、でそれをどういうふうに育てていこうかというふうな、なんかプランはありますか？
そうですね、私としてはこう少人数ではあるんですけど、うん、少人数っていう人数はやっぱり正直思ってて、
うん、
人数が多かろうが少なかろうが、うん、個人個人の強いこう精神力と演奏力があれば、
はいはいはい、
こう大人数のバンドにもこう真似ができるんじゃないかなっていうふうに私は思ってるので、うん、
はいはいはい、
今こう少人数ではあるんですけど、こう一人一人がまずしっかり自分のパートを受けるようにして、うん、で逆にこう少人数だからできないって言われてる曲にも、あ、大人数でしかできないって言われてる曲にも、こう、果敢にこう挑戦していってはいるんですけど、うん、この生徒たちに、こう、逆にこう、できないっていう言葉を言わせたくないな、思わせたくないと思ってるので、
少人数だから。中村イズムやな。中村先生、ちゃんと伝わってますよ。
そうですね。
孫弟子たちに伝わってる。うん、先生のお弟子さんを通じて。
うん、ちょっと血が濃くなったみたいで。
うん、
例えばあの、ジョン・ウィリアムズの、
はいはい、
11人のカウボーイあるじゃないですか。
はいはい、カウボーイ。
あれ
バカバカバカバカパーンですね。
はい、あいつ、これ11人でやってる。先生、11人で11人のカウボーイやりますよ、とか言って。
お
ー。で、サックスの、ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダーンとかを、全部、ホルンに練習させてて、
はいはいはい。
めっちゃかわいそうだったんですよ、本当に。とか、フルートの他なんかに、先生、もう、オーボエのソロ、オーボエ吹かせることにしましたって言って、
うん。
えって、だってもうほんま近いじゃん、フルートでいいじゃんって言ったら、いや、でもなんか一生懸命練習してましたよ。なんかビブラートかけてました、もう笑いますよね、とか、ひどいんですよ、こいつ、本当に。やってることが。
いやいやいや。なかなか、すごいことやってますね。
強引すぎる。
ああ。まあ、生徒たちもね、かなり理不尽な目に遭わされて。やっぱりそれは、やっぱりもうね、中村先生から引き継いだことをそのままやってるみたいなもんで。ね。
もう、
諦めるなぁ、ね。明けるめ、我々に不可能はないんだようなもんでね。絶対諦めちゃいけない。この曲をやるんだ、私はやるんだ、君たちついてきなさいみたいな。なかなかその力感あふれるお話やと思うんですけど。ね、なかなか頼もしいじゃないですか。
そうですね。
ねえ。はい、いっぺんね、その長崎でいっぺん流してみて、よかったら、こっちのね、京都でも流してみたいと思う。
ああ、そうですね。ね、はい。
いろいろ全国的にね、いろんなとことつながってね、うん、
はい、
やったら素晴らしいなと思うんですけども。
うん。
じゃあ、今度中村先生はどうですか？もう、そんなにね、はい、あと、一回りぐらいですか、定年まで。
そうですね、ちょうど一回り。
ですよね。
一回り。はい。
うん、あとその間に何か絶対成し遂げたいことみたいなことありますか？
今ですね、そのまあとにかくこうやって音楽続けてる教え子もいるんですけど、今ちょっとその、うん、吹奏楽もなんだけど、一般の授業で、
うん、
保育系の授業やってるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
その子たちに今ちょっと授業、うん、今まではまあ授業だからって言って正直、まあ、この程度かなってやってたんですけど、最近ちょっとそれをぐっとハードル上げて、
うん、
まあ、もう、単旋律から、もう、コードを推測して、それを、こう、伴奏つけてっていうのを、
はいはい。
履修生全員ができるようにするって言って、
はい。
で、それをやってるんですよ。で、この、地元で保育士をする子たちのレベルを上げようかなと思ってです、うん、今は。
うん。
はい。今までその、この学校で音楽の教員であるとか、プロのプレイヤーとか、どんどん育ててきたんで、
うん、
次は、それは継続しながら、うん、今度は授業にもっとレベル高いものを要求して、うん、で、今までは佐世保東商高校の吹奏楽部すごいだったけど、もう、卒業した音楽やってる子すごいっていう感じで、
うん、
それを今、生徒に言って、
うん、 やっぱり音楽という教科のね、素晴らしさですよね。受験後教科なんかは、これだけのことを1年間でやるべしというようなことがね、指導要領で出とって、それに沿ってやらなあかんのですけどもね。音楽という教科は基本何やってもええんですよね。ああ、もうピアノ弾きたくなかったら1年間鑑賞だけやってもそれは、そんな極端な人はなかなかいてませんけども、いろいろとね、その分野を散りばめてやるもんですけども、自由裁量ですからね。うん、それだけに、やる方はね、ものすごい考えてやらなあかんというね。前川さん、その辺わかりますか？まだわからんでしょう。ね、
そうですね。
自由に決められるだけに、その、いわゆる教材選択というかね、何をやるかというのが、その先生のセンスというかね、そういうのに任されてるんで、結構責任重大なんですよね。
で、今たまたまその、今年、吹奏楽部もだけど、運動部も試合とかなくなったじゃないですか。
はいはいはい。
なんで、その授業の方で、そのちょうどたまたまそういう、簡単な童謡とかの旋律を作ってたから、今、まず生徒の出身小学校の校歌を持ってこさせて、
はいはい、
でその校歌を全部、その卒業生にコードを導かせて伴奏させて、
はい、
で譜面を作らせて、
うん、
それを今度は吹奏楽部のやつらが吹奏楽の伴奏をアレンジして作って、
はいはいはい、
これを今、順番に出来上がり次第 YouTube に上げていってます。
なるほど。
で今年度中に佐世保市内の全部の小学校の校歌を作ったろうと思ってます。
おすごいなぁ。これができる。それはいい取り組みやな
ぁ。で、令和2年度、ソルフェージュ履修生とかちゃんと残しておいて、まあ、5年後、10年後でも、例えば同窓会とかで、校歌斉唱者だったら、ちょっと待ってってスマホでこうして、マイクでこう伴奏を流して、これ私が高校の時作ったんよって、その時、ウイルスが流行ってね、高層ではなくなったんやけど、こうやって授業で頑張って、こう、足跡残したんよって自慢できるものを今作ろうと
思
って。
はいはいはい。
なるほど。
それは素晴らしいですね。
すごいですね。
はい。
そうそう、この今、中村先生お話しいただきましたけども、
はい、
この後、中村先生の今日、紹介していただく吹奏楽曲、
はいはい
はいはい、これについて語っていただこうと思いますが、はい、中村先生お願いできますか？
はい。
はい。実は今、前川ですね、ご存知の方も多いかと思いますが、高校3年生の11月に、交通事故になって、もう唇が真っ二つに裂けて、前歯が4本なくなってという状況になりました。で、もう本当、もうトランペット吹けないと思ったんだけど、頑張って。で、今から、お聞きいただくのは、11月に事故に遭ってから、4ヶ月後に、定期演奏会、定期演奏会に出しました。
はい。
で、その時に、まだ、歯はありません。入れ歯です。で、その入れ歯で、舞台に乗せて、演奏した、アルチニアのトランペットコンチェルト。
はい。
はい。もちろんその、本当にまだトランペットも入れ歯だし、もう言い訳しておきますけど、ね、基本ね。はい。
めちゃくちゃ下手くそです。
私は大学の4回生の時に吹きました。はい。
まあ、はい、こうやって、こんなことになったけど、トランペットを続けていくぞと、まあ、彼女の台の上で、満席の2000人のお客さんの前で、頑張っていきます、宣言した、その時の演奏です。
素晴らしい。
はい、皆さんぜひお聴きください。
どうぞ。
はい。
ということで、
で今パンパンパンパンパンパンパカパンって始まってる。
はい、始まってます。
はいはい。
ここから7分29秒、7分29秒なので、
はい、
46分くらいまでいきます。
46分。はい、あ、いうことはもう、あとエンディングやね。はいはいはい。そんな喋ってたかな。喋ってた。
曲が終わったらすぐに、はい、お二人にお伺いしたいと思います。
はい。もう僕あんま喋ったらまた自分の話とか始まるからそれからもう今回最後はマキさん締めてもらった方がいいん
じゃないですか。承知いたしました。それでは、はい、
私が口を挟んだらまた別の方に話を誘導していくんで
それではマイクをバトンを受け取りまして、はいはい、この曲が終わったらお二人にですね、今しかできない新型コロナでね活動ができない生徒さんへのメッセージをお伺いしますので、
うん、
お話しいただきたいと思います。はい、それでは、うん、それまで、はい、トークで
ね、それ考えといてくださいね。うん、
はい。
もうそれぞれね、あの自分の目の前にいる生徒さんの顔を思い浮かべたらすぐ出てくる話だと思うんですけどもね。でもまあそういう境遇の生徒さんは今日本中におられるわけなんですからね。日本中というか世界中ですよね。
そうですよね。
いやとにかく吹奏楽を止めるなという番組ですからね。
はい、そうです。吹奏楽を止めるな。どんどんどんどんツイッターの方もですね、ずいぶんフォロワーが増えてまいりました。
はい、
おかげさまで。
はいはいはい、はい、
なかなか動いてなかったツイッターだったんですけどね、
はいはい、
あの1日に、まあ、10フォロワーずつぐらい。はい、あ、
すごいね。そう
です。田中先生の質問、はいはい、これ YouTube の中で聞いてもいいですかね。ね、で前川さん、田中先生の質問どうですか。
はい、そうですね、なんか全然無知だったんですけど、田中先生自体がこうまずこうなどうやって教員にこうなるきっかけとか、トランペットをどうやって始めたのかなとかっていうのがあります。
はい。あの、トランペットはね、あの、私、はい、あの、大阪の池田市立呉葉小学校というね、あの、私の小学校時代というのは、あの、万博、大阪の万博ありますね。はい、あれの、あの開会式の映像に必ず私が出てくるんですよ。あの時に赤いユニフォームを着てファンファーレ吹いてる子供が必ず出てくる。あれ私なんです。
かわい
い。私が小学校5年生から6年生に上がる3月の10 14日の話なんですよ。で、当時ね、あの日本一の実力を誇っとったバンドなんでね、日本の 小学校で吹奏楽、まあ、金管バンドやらトランペット個体というのはほぼにあったんですけども、ちゃんと木管も入れた編成の吹奏楽というのはめったになかった、うん、で そこの中でもうダントツのチャンピオンやったんですよね。うん、それはあのマーチでバーナム&ベリーまでやるんですから、小学生、
うん、
小学生でやりましたもん。うん、というね、あのバンド、そこであの松平正盛という日本のまた吹奏楽界のドンみたいな先生がの教え子でございまして、その先生にお前はラッパじゃ言われて、それで私の人生が決まったんですよ。で中学高校とね、なんとまあ残念なことにね、私中学も高校も吹奏楽部がなかったんですよ。中学の時はただ単に荒れて遊んどっただけ。高校の時はなんとかせなあかんなと思ってリコーダー吹いとったんですよ。リコーダークラブ、あのルネッサンスとかバロックの音楽をね、あのリコーダーを使ってやるクラブがありまして、うん、あのその3年下にはね、あの名城学院とか大阪音大で指揮してる小野川君。
はいはいはいはいはい、
小野川は私の3年下ですわ。
はい、あ、そうなんですね。
はいはいはい。
へ
え。あれもリコーダー部やったんですよ、あんな。
あ、そうなんですか。
全国大会受け負いにみたいな偉そうな顔してるけど。はい。せっかくね、あの、ラッパの師匠を紹介しちゃったのに、二郎もしよったから、全然あの、大学で出会わなかったというね。
お
まあまあまあ、そういうこともあったりして。はい。で、教師になったのはもう本当に弾みですわ。
弾み
弾み、
はい、うん、いや僕親父が堅物やったんでね、で大学の4回生になって、うん、多分採用試験なんか落ちるやろから、ほんで一応受けておいて、ほんで堅物な親父にほらやっぱりあかんかったやろ、で俺には向いてないやとか言うて、のもっとなんかいい仕事を探そうと思っとったんですよ。ところがなんかの間違いで、うん、通ってしまった。いつでもやめてやるという半身の姿勢で教師はやっとったんですけども、なんかやめるきっかけをなくしてしまって40年近く、うん、途中からね、京都のあの有名な高校へポーンとね、あの引っ張られたりいろんなことをしながら、ほんでなんかテレビに出してもうたりいろんなことでね、なんか知らんうちになんや自分の知らんとこで有名になっていって、で現在に至ってるみたいな、そういうところですよね。うん、まあ面白いといえばね、本当になんかあの 弾みですわ。うん。まあ、教育実習は楽しかったんですけどもね。何が、是が非でも教師になってやろうとかね。そういうふうな、金八先生に憧れてとか、そんなこと全然ないんですよ。うん。なんかね、もっと楽しい仕事。僕はなんかマネジメント業みたいな、実はやりたかったんですよ。まあ、ラッパ吹きでもよかったんですけどもね、なんか楽しいことをいろいろとやりたいなと思っとったんですが、全然やれずに、うん、まあまあ、生徒たちと一緒にそれをやってきたといえばやってきたんですけどもね、うん、まあ別に悔いはございませんので、うん、まあそういうところじゃないでしょうか。はい、
さあというところで、そろそろ曲がですね、
曲も
終わる頃です。
はいはいはい、
終わるところでございます、
はい、
さあ曲明けでお二人に新型コロナで活動ができない生徒さんへのメッセージ、そして前川さんにですね、今やるべきこと、できることを、ね、事故を経験されて今言えることというところでですね、お話をお伺いしたいと思いますのでお願いします。それでは曲明けます。
はい、はい、素晴らしかったですね。はい、いやいやいや。
ありがとうございます。
すごいな。アルチューニアンでも私が大学の時吹いたよりずっと素晴らしいんちゃいますかね。
ありがとうございます。はい。そろそろこの特別番組、吹奏楽を止めるな、おしまいの時間がですね、近づいてまいりました。はい、最後にですね、お二人に、メッセージ、いただきたいと思うんですが、新型コロナで、活動ができない生徒さんへのメッセージをいただきたいと思います。まずでは、前川さん、お願いします。
はい。そうですね、私たちの、自分の生徒もですね、こう、やっぱいろんなこういう状況で大会とかなくなったっていうのをやっぱ自分が伝えた時にですね、うすうすやっぱ感じてはいたんですけど、やっぱどうしてもやっぱこう受け止める時にやっぱこうきつい思いをしてる子もいて、やっぱそういう子たちがやっぱ全国にいる中で、私と伝えることっていうのは、私自身も事故を経験してこう当たり前の毎日がやっぱ続くわけじゃないんだなっていうのを事故にあってすごく自分が実感したし、生徒たちもやっぱずっとこういう演奏できたりとか練習できる毎日が続くって、あっという間に日々が続くって思ってたと思うんですけど、やっぱこういう状況になって改めてこうやって演奏できること、友達と普通に会話できることの大切さっていうのが改めてやっぱ分かったんじゃないかなっていうふうに思ったので、やっぱ今こういう練習できてる状況、徐々にですけど、改善されている状況にやっぱ感謝しつつですね、はい、こう周りの人への新たな気持ち、やっぱ頑張っていかないとなっていうのは思いました、はい、
ありがとうございます、はい、中村先生もお願いできますか。
はい、
はい、本当地域によって差はあると思うんだけど、必ずいつか人前で吹ける日が来るって、その日のためにって頑張っていこう。やっぱりなんで今できないとかあるかもしれないけど、でもこれがずっと続くわけじゃないと信じて頑張って、でずっと下向いてたってあれなんだから、上向いていつか吹ける日のためにできることを頑張っていこう。はっしまって頑張るぞ。
ありがとうございます。本日の吹奏楽を止めるな、ゲストは長崎県立佐世保東照高校吹奏楽部顧問の中村明夫先生、そして長崎県立工科高等学校の音楽の講師をしていらっしゃいます前川紀穂さんにご出演いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあということで田中先生、いかがでしたでしょうか。
はいはいはい、はい、
ね、今日も素敵な時間でした。
いやいやいやいや、はい、もう美しき指定愛、
はいはい
ね、
素敵なお二人でした。
もうこれにつきますよね、今日は、
はい、今日はですね、長崎県からお二人、はい、リモートでご出演いただきました、はいはい、全国の吹奏楽部の関係者や、はい、吹奏楽部員の声を舞鶴市コミュニティ FM ラジオ局からインターネットで発信しています、はい、全国の吹奏楽部の皆さんがラジオでつながります。番組への出演者を全国から募集しています、はい、ぜひ たくさんの方またご参加くださいということで、田中先生今日もありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。